声の広報、県からの便りです。令和3年2月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次です。県の人口と出生、死亡数、世帯数。特集、あなたが守り、あなたを守る、インターネット上の人権侵害。準特集、新型コロナウイルス感染症の予防対策、拡大防止にご協力ください。知事メッセージ、お便りコーナー、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内、群馬一番、群馬交響楽団定期演奏会情報、県議会第1回定例会、マイナンバーカードでお得に便利な暮らしを、カード取得で〇〇ができます。新型コロナウイルス感染症電話相談窓口、横断歩道は歩行者優先です。ヒートショックに気をつけましょう。お求めは県内でバレンタインジャンボ宝くじ販売中。旧優生保護法一時金支給について。確定申告はお早めに。アスベストに関する大気汚染防止法の規制が強化されます。下水道に接続しましょう。世界と講演会、富岡製糸場におけるイノベーション。臨時教職員などを募集します。群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジー版の発行について。以上、目次を終わります。県の人口と出生、死亡数、世帯数。県移動人口調査、令和2年12月1日現在。出生、死亡は令和2年11月1日から30日まで。県人口、192万4814人、対前月マイナス637人、男95万2003人、女97万2811人、出生1000人、死亡1956人、世帯数81万3225世帯。特集、あなたが守り、あなたを守る、インターネット上の人権侵害。私たちの生活を便利で豊かなものにしてくれるインターネット。一方、一つの書き込みがきっかけとなり、他人の人権が侵害されてしまう事例も発生しています。あなたの言葉で誰かを傷つけないためにも、日頃からインターネットの特性を踏まえ、ルールやモラルを守って利用することが大切です。増えるインターネット上の人権侵害。インターネットの普及により、コミュニケーションや情報収集が身近で簡単になり、私たちの暮らしはとても便利になりました。一方、匿名性や情報発信の容易さから、SNS、ソーシャルネットワーキングサービスの略で、利用者同士が交流できるインターネット上の会員制サービスのこと、Twitter や LINE、Facebook などがある。を使ったインターネット上における誹謗中傷やプライバシーの侵害など、人権に関わる様々な問題が発生し、深刻な社会問題となっています。最近では SNS 上で根拠のない情報を拡散した人が訴えられ、賠償を命じられる事件も発生しています。人権を侵害するような言葉は、インターネットを経由した匿名の発信だとしても、他人を傷つけ、名誉毀損や脅迫などの罪に問われる場合があるため、注意が必要です。全国初となる条例を制定。県はインターネット上における誹謗中傷の問題に対応するため、全国で初めて被害者支援などについて定めた条例を12月に制定しました。条例ではインターネット上の誹謗中傷の被害者に寄り添った相談体制を 県が整備することに加え、県民の皆さんにインターネットを正しく活用する知識と能力を身につけてもらうことを掲げています。県庁内に設置した相談窓口では、相談員が被害者からの相談に応じた具体的な対処方法などの助言を行うほか、必要に応じて弁護士による法律相談や臨床心理士による心のケアなど、被害者に寄り添った支援を実施しています。また、県民の皆さんにインターネットを正しく利用してもらうため、啓発動画の作成や学校と連携した教育の実施など、インターネットの正しい利用について様々な取り組みを進めていきます。群馬県インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関する条例、抜粋。基本的施策。第6条。県はインターネット上で情報を発信する者の表現の自由に配慮しつつ、次に掲げる施策に取り組むものとする。1、被害者の心理的負担の軽減を含めた相談体制の整備。2、県民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策。3、全2号に掲げるもののほか、被害者を支援するための施策及び行為者を発生させないための施策。誹謗中傷のない社会を願って。誹謗中傷被害の支援に取り組むタレントのスマイリー菊池さんに伺いました。自身の辛い経験から、私は身に覚えのない事件の犯人であるとインターネット上に書き込まれ、約20年間にわたり嫌がらせや殺害予告などを受けてきました。この経験から現在は誹謗中傷被害に関する相談を受けたり、被害を受けた時の対処法や加害者とならないための心得などについて講演を行ったりしています。正義感が人を傷つけてしまうことも、インターネットの普及により、私たちはどこでも自由に情報を得たり、発信したりできるようになり、また SNS の活用により、コミュニケーションの幅が広がりました。その反面、SNS には批判的な投稿や人を傷つけるような投稿もあり、人権侵害を招くきっかけにもなっています。このような投稿の多くは正義感から来るもので、投稿者には罪の意識がありません。しかし、正義と暴力は紙一重です。正しいと信じて発言したことが批判の域を超え、多くの誹謗中傷を招き、犯罪につながる可能性があるということを、多くの人に認識してほしいです。また、他人の投稿を拡散するリツイートなどの再投稿も、同様に犯罪となる危険性があります。リツイートはその人の投稿に賛同するという行為でもあり、連帯保証人として印を押すことと同じ意味を持ちます。元の投稿が犯罪となった場合には、リツイートした時点で同様の責任に問われることがありますので、責任を持って発信するようにしてもらいたいです。優しい言葉で優しい地域に。群馬県では、インターネット上の誹謗中傷に関する条例を12月に制定しました。これは一つの抑止力につながると思います。また新たに設置した相談窓口も孤立を感じている被害者にとって大きな支えになることでしょう。言葉というのは人を傷つけ、時には命をも奪ってしまう凶器になります。しかし使い方一つで人を励まし救うこともできます。優しい言葉を使うと優しい気持ちになります。群馬県民の皆さんにはインターネット上でも思いやりのある言葉を使用してもらい、県全体が優しい地域になってくれたら嬉しいですね。誹謗中傷を受けた時は、SNS 上で言い争ってしまうと状況がさらに悪化してしまう可能性があります。設定を見直す、信頼できる人、窓口に相談するなど、冷静に対処しましょう。投稿から距離を置きましょう。多くの SNS には相手に知られずに投稿を非表示にするミュート機能や、つながり自体を断つブロック機能があります。見たくない投稿があった場合には、 ミュート機能やブロック機能を活用しながら距離を置いてみることも有効です。心ない投稿を削除依頼することも、SNS に誹謗中傷となる悪口や写真、動画などが掲載された場合、管理者やプロバイダーへ削除を依頼することができます。中傷にあたる書き込みや動画が掲載されている URL などを控え、該当する画面や動画を保存しておきましょう。削除依頼の流れなど詳しくは後期窓口まで相談してください。一人で悩まず気軽に相談を。インターネット上の誹謗中傷相談窓口。インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害などで悩んでいる人からの相談を受け付けています。一人で悩まず気軽に相談してください。相談日、時間、月曜から金曜日、午前9時から午後5時、受付は4時まで。祝日を除く。E メール、相談フォームは24時間受付。相談方法、電話、E メールまたは相談フォーム。相談先、インターネット上の誹謗中傷相談窓口、電話 027-897-2953。E メールアドレス、netsoudan@perf.gunma.lg.jp。 氏名、年齢、お住まいの市町村、電話番号、相談内容をお伝えください。その他、必要に応じて弁護士や臨床心理士などに相談することもできます。予約制です。何気ない行動がトラブルに、インターネットの利用に潜む危険性、誹謗中傷による慰謝料請求、有名人の悪口を匿名で投稿したら、テレビ上での言動が気に入らない有名人の悪口を匿名で SNS に投稿した A さん、同調する投稿も増え、根拠のない悪口などの嫌がらせがインターネット上に広まった。矢印。投稿者が特定され、高額の慰謝料を求められた。A さんが発信者だと判明したことから、虚偽の投稿内容により名誉を傷つけられたとして、慰謝料などを求める訴訟、裁判を起こされてしまった。投稿する前に一度立ち止まる。苛立ちを感じたり、正義感が高じたりして人を攻撃することは人権侵害につながります。また再投稿しただけでも民事・刑事上の責任を問われる危険性があります。一度立ち止まり、自分が言われたらどう思うかを考えましょう。他者の権利を侵害する投稿や主張。漫画を撮影しインターネット上に投稿。B さんは人気漫画の連載を撮影して動画サイトに投稿。それを SNS でつぶやくと多くの人が視聴し感謝のコメントをもらった。矢印。著作権法違反で自宅に警察が。動画サイトの運営側から警告を受けましたが、好評なのでそのまま投稿を続けていたところ、B さんは著作権法違反容疑で逮捕されてしまった。権利侵害は犯罪。原作者、アーティスト、作詞家など他人の著作物を許可なく投稿することは権利侵害となります。また SNS のプロフィール欄に有名人の写真を利用する、友人の写真や動画を許可なく掲載するといったことも肖像権などの侵害になり得ます。デマ、フェイクニュースの拡散。トイレットペーパーが品切れになると聞いて。マスク不足に伴い、トイレットペーパーも品薄になるという投稿を SNS で見た C さん。真偽を確かめずに情報を拡散、再投稿してしまった。矢印。嘘の情報にもかかわらず市場が混乱。在庫は十分あるにもかかわらず、店舗ではトイレットペーパーが買い占められる騒動に、 誤った情報であったにもかかわらず混乱が起きてしまった。安易に情報を投稿拡散しない。どのようなメディアでも間違った情報が発信されることはあり、 SNS 上には正しくない情報もたくさんあります。目にした情報を鵜呑みにせず正確性が判断できない場合には、安易に情報を投稿拡散しないことが大切です。投稿から個人が特定された。美味しいお店の情報をシェアするつもりが、街でお気に入りのお店を見つけた D さん、親しい人たちに教えてあげようと、撮影した写真を公開範囲を限定せずに SNS に投稿した。矢印、知らない人に付きまとわれるようになった。その後、誰かに後をつけられている気配が。投稿した写真の背景で場所がわかり、生活範囲が特定されてしまった。個人情報の扱いには注意を。SNS は誰でも見ることができるため、訪れた店や地域など、生活範囲が推測されることがあります。プライベートな情報を投稿する場合は、投稿前に内容をよく見直し、公開範囲を絞るなどの危機管理を徹底しましょう。参考、総務省インターネットトラブル事例集2020年版。特集の問い合わせ先、条例の制定について、県庁戦略企画課、電話 027-226-2296。 人権侵害にかかる相談などについて、県庁生活子ども課、電話 027-897-2687。以上で特集、あなたが守り、あなたを守るインターネット上の人権侵害を終わります。準特集、新型コロナウイルス感染症の予防対策拡大防止にご協力ください。知事メッセージ、守りたい、だから伝えよう。新型コロナウイルスの感染拡大で、群馬県の医療体制は逼迫した状態が続いています。一人でも多くの県民の命と健康を守るため、県民の皆様にはこの危機感を共有していただき、新しい生活様式の実践をもう一度確認してください。守りたい、だから伝えよう。大切なあなたの家族、友人や仲間たちを守るために、どう行動すべきか真剣に話し合ってください。県民一丸となってこの危機を乗り越えていきましょう。群馬県知事山本一太。感染予防のポイント。県内で実際に発生した事例を参考に予防対策のポイントをまとめました。基本的な感染予防を徹底するとともに、家庭内にウイルスを持ち込まないために職場でも実践をお願いします。特に多数の人が集まる会食での感染事例が増えていますので、会食が伴う行事に参加される場合には、飲食するときだけマスクを外すなど、各自で基本的な感染防止策を徹底してください。基本的な感染予防の継続。石鹸で手洗い、頻繁に、丁寧に。外出先からの帰宅時、調理の前後、食事前、トイレ後など、こまめに洗う。正しくマスクを着用する。鼻と口を確実に覆い、隙間がないようにする。3密を回避する。換気が悪い空間に集まって、互いに手が届く距離で会話や発声、運動することなどを避ける。職場でのポイント。出勤時の注意。熱がなくても、喉の痛み、咳、だるさ、頭痛などの症状があれば出勤しない、させない。消毒の工夫。不特定多数の人が触れる部分を定期的に消毒する。ドアノブ、手すり、エレベーターのボタン、各種スイッチなど。トイレ、床を含む、を定期的に消毒する。1日1回以上消毒する。食事、休憩、喫煙時の注意。食事の時は間隔を空ける、時間をずらす。更衣室、 休憩室に入る人数を制限する。マスクを外すとき、食事、歯磨き、化粧直し、喫煙などは会話しない。換気の工夫。寒さを防ぎつつこまめな換気を行う。二方向の窓を開けるなど空気の流れを作る。機械換気の場合、空気環境の基準及び必要換気量が確保できているか確認する。症状があった場合の相談・受診の流れ。1、かかりつけ医に電話で相談。かかりつけ医がいない、または相談先がわからない人は、県受診相談コールセンター、または保健所に電話してください。県受診相談コールセンター、24時間対応。電話、0570-082-820。前橋市高崎市に在住の人は保健所へ相談。前橋市保健所、電話、027-220-1151、午前8時30分から午後9時。高崎市保健所、電話、027-381-6112、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。上記以外の時間、県受診相談コールセンターに相談ください。2、相談先の医療機関で診療・検査ができる場合はそのまま受診。相談先の医療機関で診療・検査が難しい場合は、診療・検査ができる医療機関などを紹介します。注意事項、必ず電話をしてから医療機関を受診してください。受診の際は必ずマスクを着用してください。検査結果が判明するまでは外出を控えてください。ここに示す情報は1月27日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は状況により変わることがありますので、今後も県市町村の広報誌、ホームページやテレビ、新聞などの情報に注意してください。以上で、準特集、新型コロナウイルス感染症の予防対策拡大防止にご協力ください、を終わります。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見、ご感想を紹介します。1月号の特集、県庁32階リニューアルを読みました。32階に様々なスペースが設けられ、集える場所になり、展望もさることながら、人々の希望も無限の広がりを見せるスポットになりました。新型コロナウイルス感染症の心配がなくなりましたら、真っ先に出かけてみたい県庁になりました。神流町、67歳。山本知事の、幸せを実感できる群馬県へ、という言葉に決意を感じました。一人一人が人に対して思いやる優しい上州人の心意気が2021年をリードしていくことを信じたいと思っています。世界、日本、群馬にとって素晴らしい一年になることを祈念いたします。渋川市、59歳。掲載された人には群馬ちゃんぬいぐるみストラップをプレゼントします。インフォメーション、お知らせです。1月27日現在の情報です。掲載している内容は状況により変更・中止となる可能性があります。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県有施設への入場やイベントの参加の際などに、入場制限やマスクの着用をお願いしている場合があります。詳しくはホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。ファックスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題について分かりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間月曜から木曜日、 午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング。放送時間、月曜から木曜日。午後5時50分から5時54分。群馬1番。群馬テレビ、毎週金曜日。午後7時30分。再放送、日曜日、午前9時30分。群馬の宣伝部長、群馬ちゃん。宣伝部員のタイムマシーン3号とリポーターが県内各地を巡り、知る人ぞ知る地域の魅力を群馬県の魅力として県内外に紹介します。2月12日、企画、冬の行楽。2月19日、千代田町、明和町。問い合わせ先、県庁メディアプロモーション課。電話、027-226-2167。群馬交響楽団定期演奏会情報。日程、会場。3年2月27日土曜。開演時刻、午後6時45分。5時45分会場。高崎芸術劇場。内容。指揮、大友直人。ピアノ、古見康子。曲目、ルーセル、交響曲第3番、トタン調作品42、ラフマニノフ、パガニーニの主題による教師曲作品43、ラベル、ダフニスとクロエ。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、県議会第1回定例会、2月17日水曜に開会します。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、傍聴はお控えください。本会議の様子は、県議会ホームページ、ホームページ参照で中継するほか、質疑及び一般質問は、群馬テレビでも生中継しますので、ぜひご覧ください。日程、議事予定の順に読みます。2月17日水曜、本会議、開会、提案説明。24日、水曜、本会議、質疑及び一般質問、代表。25日、木曜、本会議、質疑及び一般質問。3月、1日、月曜、本会議、質疑及び一般質問。2日、火曜、本会議、質疑及び一般質問。4日、木曜、常任委員会。2年度関係。9日火曜、本会議、委員長報告、議決、2年度関係。11日木曜、常任委員会、3年度関係。12日金曜、常任委員会、3年度関係。16日火曜、特別委員会。19日金曜、本会議、委員長報告、議決、閉会。開会時刻午前10時予定。問い合わせ先、県議会事務局政策広報課。電話 027-897-2891。 マイナンバーカードでお得に便利な暮らしを。カード取得で〇〇ができます。マイナポイントがもらえます。マイナポイントの申し込みを行い、キャッシュレスでチャージまたは買い物をすると付与されるポイントで、買い物などに利用できます。9月末までのチャージまたは買い物をしたものが対象です。延長されました。マイナンバーカードは3月末までに申請することが必要です。カード取得後にスマートフォンやパソコン、マイナポイント手続きスポットで申し込みをしてください。暮らしが便利になります。運転免許証などと同様に公的な身分証明書として使えます。また、住民票などの証明書をコンビニエンスストアなどで取得できます。住民票などの証明書の取得は、前橋市、高崎市、伊勢崎市、沼田市、富岡市、嬬恋村、東吾妻町、玉村町に在住の人のみです。健康保険証として利用できます。3月から利用化、予定、マイナポータル、ホームページ参照での登録が必要です。 マイナンバーカード申請方法。カード未取得の人を対象にマイナンバーカード交付申請書を順次再送しています。3月末まで。後期により申請してください。郵送。交付申請書に必要事項を記入し、返信用封筒に入れて郵送してください。パソコン、スマートフォン。顔写真を撮影し、マイナンバーカード総合サイト、ホームページ参照に接続。必要事項を入力し、送信してください。スマートフォンは、交付申請書の QR コードから接続できます。その他、詳しくは総務省ホームページ、ホームページ参照をご覧ください。問い合わせ先、マイナンバー総合フリーダイヤル、フリーダイヤル 0120-95-0178。QR コードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。新型コロナウイルス感染症電話相談窓口。看護職員の皆さん、電話で相談できます。相談内容。新型コロナウイルス感染症をはじめとした看護の仕事に関する様々な悩み。看護経験のある相談員が対応します。相談時間、月曜から金曜日、午前9時から午後4時。土曜、日曜日、祝日を除きます。対象者、県内で働く看護職員。相談先、電話 027-289-5090、県看護協会内、群馬ナースホットライン。問い合わせ先、県庁医務課、電話 027-226-2538。外国語対応の相談ホットライン。コロナバイラスホットライン for 群馬フォレインレジデンツ。外国人の方への周知をお願いします。相談内容。発熱や咳など症状がある人の受診相談。新型コロナウイルスに関する一般的な相談。対応言語。19言語。英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ベトナム語、韓国語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、マレー語、クメール語、ミャンマー語、モンゴル語、シンハラ語。相談先、電話 027-212-0010、外国語専用。問い合わせ先、県受診相談コールセンター。電話 0570-082-820。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの皆さんは信号機のない横断歩道を通過するとき、以下のことに気をつけましょう。横断歩道が見えたら、直前で停止できる速度で走行する。明らかに歩行者などがいない場合を除く。横断歩道を横断中または横断しようとする歩行者がいる場合には、必ず一時停止して横断させる。横断歩道の手前で停止している車両の横を通過するときは、一時停止して歩行者の横断の有無を確かめる。問い合わせ先、県警察本部交通企画課。電話 027-243-0110、内線 5042。 ヒートショックに気をつけましょう。寒い冬は家の中の急激な温度差により血圧が大きく変動し倒れたり死亡したりする事例、ヒートショックが増加します。特に入浴やトイレでは注意が必要です。対策例、脱衣所やトイレに小型の暖房器具を置く。浴槽の蓋を開け浴室を温める。湯船の温度は41度以下にし、長時間の入浴を避ける。その他、高齢になると元気な人でも血圧が変化しやすく、体温を維持する機能も低下しています。また、高血圧症や糖尿病などの人は特に影響を受けやすいため注意が必要です。問い合わせ先、県庁保健予防課。電話 027-226-2604。 ヒートショックは冬場に暖房の効いたリビングから脱衣所に移動し、浴槽に入る時などに起こります。お求めは県内で、バレンタインジャンボ宝くじ販売中。県内で販売された宝くじの売上金の約 40% が県に納められ、子育て、医療、教育、公共施設の整備など、様々な事業に役立てられています。宝くじはぜひ県内でお求めください。販売期間3月5日金曜まで、抽選日3月12日金曜。種類、当選金。バレンタインジャンボ宝くじ。一等2億円。一等の前後賞5000万円など。バレンタインジャンボミニ。一等2000万円。一等の前後賞500万円など。費用1枚300円。その他、インターネットからも購入できます。問い合わせ先、県庁財政課。電話027-226-2094。旧優生保護法一時金支給について、旧優生保護法による優生手術などを受けた人に対して、一時金を支給します。日程、6年4月23日まで、申請方法、所定の申請用紙、ホームページからも入手できます。その他、詳しくはホームページをご覧ください。申請用紙配布場所、問い合わせ先、県旧優生保護法一時金受付相談窓口、県庁児童福祉青少年課内、電話027-226-2606。確定申告はお早めに。申告期間2月16日火曜から3月15日月曜。申告先、個人の住民税、市役所、町村役場、個人の事業税、県行政県税事務所、所得税の申告書を提出する人は、個人の住民税、個人の事業税の申告は不要です。ただし、必ず所得税の申告書の住民税、事業税に関する事項欄に必要事項を記載してください。その他、今年は会場の混雑緩和のため整理券を配布します。自宅から申告ができる e-tax、国税電子申告納税システムを積極的に利用してください。個人の住民税、個人の事業税、所得税の納税には、口座振替制度があります。ぜひご利用ください。問い合わせ先、所得税の確定申告、県内の税務所、個人の住民税、市役所、町村役場、個人の事業税、県行政県税事務所。アスベストに関する大気汚染防止法の規制が強化されます。大気汚染防止法では、アスベストの飛散を防止するため、建築物の解体や改修などの工事で、アスベスト含有建材の有無を調べる事前調査や、調査結果の工事現場での掲示などが義務付けられています。4月1日から改正大気汚染防止法が施行され、すべてのアスベスト含有建材が規制対象となり、調査結果の現場への備え置き、作業結果の元請け業者から発注者への報告、調査結果や作業結果の記録の保存などが義務化されます。法令を遵守し、アスベストの飛散を防止しましょう。その他、詳しくはホームページまたは環境省のホームページ、ホームページ参照をご覧ください。問い合わせ先、県庁環境保全課、電話027-226-2837。下水道に接続しましょう。下水道は汚れた排水を下水管で集め、下水処理場で浄化する役割があります。家庭から排水管をつながないと、汚水は側溝などに流れてしまいます。下水道が整備済みの地域に居住の人は、できるだけ早く下水道に接続しましょう。その他、配管工事費用に関する補助金や貸付制度については、市役所、町村役場にお問い合わせください。問い合わせ先、県庁下水環境課、 電話 027-226-3687。 世界と講演会、富岡製糸場におけるイノベーション、日程・時間、3月7日日曜、午後1時30分から4時、場所、富岡製糸場、富岡市富岡。内容、東京大学大学院教授、鈴木淳氏と、県立世界遺産センター名誉顧問、石井寛治氏による、富岡製糸場のイノベーションに関する講演。定員、100人先着順です。費用、無料。別途見学料がかかります。申し込み方法、はがき、ファクスまたは E メール、住所、氏名、電話番号、人数、4人までを記入してください。その他、詳しくはホームページをご覧ください。申し込み先、問い合わせ先、県立世界遺産センター、郵便番号 370-2316、富岡市富岡 1450-1、電話 0274-67-7821、ファクス 0274-67-7822、e メールアドレス sekaisan@pref.gunma.lg.jp。 臨時教職員などを募集します。県立学校、市町村立学校で臨時適任用の教諭、養護教諭、事務職員、学校栄養職員、非常勤講師などを募集します。勤務期間、4月から4年3月までの必要な期間。対象、資格。教諭は該当する学校教員免許状。学校栄養職員は栄養士免許証を持っている人。事務職員は資格を問いません。受付、申し込み期間、随時。選考方法、面接など。申し込み方法、履歴書に写真を添付し、直接持参または郵送してください。その他、詳しくはホームページをご覧ください。申し込み先、問い合わせ先、県立学校、県庁学校人事課、電話 027-226-4597、市町村立学校、県中部教育事務所、電話 027-232-6511、 県西部教育事務所、電話 027-322-5864、 県吾妻教育事務所、電話 027-975-3370、 県利根教育事務所、電話 027-823-0165、 県東部教育事務所、電話 027-631-7151。 ホームページは、群馬広報ホームページ版 https://www.perref.gunma.jp/cate_list/ct=00001205.html をご覧ください。以上、インフォメーションお知らせでした。群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジー版の発行について、視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和3年2月号を終わります。